皆さんこんにちは。それでは、メッセージの方をさせていただきます。今日は死からの解放っていうことで、死ということに関して少し注目をして、お話をさせていただこうかなと思っています。っていうのは聖書のお話をさせていただく中で罪とか死っていうもの、罪から来る報酬は死ですっていう聖書の御言葉もありますけれども、死っていう言葉に含まれているイメージっていうものはですね、人によって違うんじゃないかなっていうことがあります。で、そこの部分を認識を共通化しておかないと、死から贖われる、罪から救われるっていうことに関する、印象っていうのが変わってきてしまうのかなというのもありまして、一回死っていうことに関して、聖書が何と言ってるのかっていうことを、ざっと、大雑把にさらいながらですね、私たちはどこに向かっているのか、そして、聖書が語っている救いっていうものを受け取った時にどこから私たちが解放されるのかっていうことを、認識できればなというふうに思います。で、それを知ることによって、聖書が語っているこのイエス・キリストの救いっていうものを信じる、そのきっかけになればいいなというふうに思いまして、今日はメッセージを準備させていただきました。でですね、順番をいろいろ考えたんですけれども、ちょっと順番を、入れ替えてというか、いろいろ出てくるんですけど、ざっと言ってですね、ここですね、まずここからちょっと始めていこうかなと、先ほど話を聞きながら思いましたので、ちょっと、いきたいと思います。まず第一コリントの15章、ちょっと何箇所か今日ね言葉開いていきたいと思うので、時間も限られた中ですので、これ見ながらでも構いませんので、第一コリント15章の54節から57節、ここから、話の方を始めていきたいと思います。ページも書いてありますので見ていただければと思うんですが、352っていうふうに書いてある方は第、2017年度版のページ数になります。で、その後の括弧の方はですね、第3版の、ページ数になりますので、そのように見ていただければと思います。ではまず第一コリント15章の54節から、57節、まず、読ませていただきます。そしてこの朽ちるべきものが朽ちないものを着て、この死ぬべきものが死なないものを着るとき、このように記された御言葉が実現します。死は勝利に飲み込まれた。死よ、お前の勝利はどこにあるのか。死よ、お前の棘はどこにあるのか。死の棘は罪であり、罪の力は律法です。しかし神に感謝します。神は私たちの主イエス・キリストによって私たちに勝利を与えてくださいました、というふうに書かれています。これがまず聖書が語っている約束ですね。私たちは、死というものに今現在支配されています。そして死に飲み込まれるようなものであります。しかし、その死を打ち破る勝利が、このイエス・キリストのうちにあるということを、聖書は語っています。で、この死というものがどういうものであるのかということを、まずは、どのように死がこの人間に始まったのか、この世界に死がどのように、入ってきたのか、そして死の結果どのようになるのかということを、次に見て、そしてその死がどのように、打ち、滅ぼされるのかというところに、ここに最終的には戻ってきたいなというふうに思います。で、それではですね、まず最初に死がどこから始まったのかということについて、聖書を読みながら、振り返っていきたいというか見ていきたいと思いますので、ここで一番最初に戻りたいと思います。ザザザザッといきまして、はい、まず最初ですね、聖書の初めのところですね、創世記の、 最初に人が作られた、その記事が書かれている箇所から見ていきたいと思います。創世記2章の16節17節、ここにこの聖書一番最初から読んでいって、最初に死という言葉が出てくる箇所になります。はい、創世記2章の16節と17節をお読みいたします。神である主は人に命じられた。あなたは園のどの木からでも思いのまま食べてよい。しかし善悪の知識の木からは食べてはならない。その木から食べるときあなたは必ず死ぬ、というのが、ここに出てまいります。ここに、あなたは必ず死ぬというのが最初に出てくる死というものであります。で、この一番最初ですね、あなたは必ず死ぬというふうに神様が最初に作られた人であるアダムに言っているんですね。で、逆に言うと、この善悪の知識の木を食べなければ死なないというふうにも取ることができます。神様が最初に作られた世界、エデンの園と、そこにいる生き物、そしてそこに人間が置かれて園を管理するようにっていうふうに神様が命じられている箇所がこの創世記の2章の中に出てきます。その中に死というものはおそらくなかったんではないかなというふうに思うんですね。で、ただ神様が約束された、これだけはしないように、これが私とあなたの間の約束です、という約束がこの一つの木の実から取って食べてはならないというものでありました。で、まあ罪っていうことにスポットを当てていくと、じゃあなんでこれがどうのこうのっていう話もちょっと説明しないといけないかなと思うんですけど、今日は、罪は、死を語る上で、避けては通れないんですけれども、どちらかというと死の方に重きを置いていきたいので、さらっといきたいと思うんですが、まあこの園の木の中で、善悪の知識の木っていうものは本当に一部でした。園にはたくさんの木があって、人が食べる木の実っていうのはたくさんありました。その中でこれだけは食べてはいけませんよっていうふうに神様が指定されたのが、この善悪の知識の木というものでありました。そしてまあ人はその神様のとの約束を破ってこれを食べてしまうわけですね。で、人には神様に反抗したという罪、神様に逆らうという罪が生じることによって、神様がここで宣言をされた死というものが人間に入ってきました。で、ちょっと類似で、類似というかですね、まあ、関連でもう一箇所開きたいんですけど、3章、同じく創世記3章の22節、1ページめくっていただいて、5ページですね、3章の22節、ここに食べてしまった人間、アダムとエヴァをエデンの園から追い出された後、神様が言われている箇所になります。神である主はこう言われた。見よ、人は我々のうちの一人のようになり、善悪を知るようになった。今人がその手を伸ばして命の木からも取って食べ、永遠に生きることがないようにしよう、というふうに神様がおっしゃっています。先ほどその善悪の知識の木を取って食べたときあなたは死ぬっていうことを神様が最初に言われました。で、それまで死ぬっていうことがおそらくなかったっていうことも私もお話ししました。で、善悪の知識の実を取って食べてしまい、死というものが入った後、さらにその園の中にあった命の木からも取って食べて、罪を持った状態で人が永遠に生きることがないようにという神様の配慮ですね、がここに書かれています。で、その命というものに関して人は神様から最初に与えられていました。そして神様の言葉を信頼してその通りにしないことによって、その約束を破ることによって罪というものを犯し、神様の約束、神様から約束されていた死というものを身に招いてしまいました。で、その罪というものを、まあ、端的に言えば、 神様がこれを取ったらあなたは死ぬんですよっていう約束を、その言葉の意味を本当にそうなるのかなっていう、疑いを持ってみたってことですね。神様の言葉に信頼を置かなかったというところに、罪の本質があります。で、この罪っていうものも、本当にこう認識の差が出てくる言葉の一つだと思うんですけれども、日本人と言っていいのかわからないんですけれども、多くの人は罪と聞くとやはり犯罪というものにをイメージされる方が多いんではないかなというふうに思います。で、犯罪を犯す、いわゆる法律に違反するとかですね、警察に捕まるようなことをするとか、刑事罰に相当する行為をするという罪ではなくて、それも含めてですね、創造主である神様の目的から外れるという意味で、罪というものを捉えていただければと思います。そういう意味で言うと、創造主、神様の考えられた目的、神様の人間を作られた目的というのは、この作られた、神様が作られた世界の中で人が、神の栄光を表すものとして、輝くように生き生きと神の素晴らしさをその身をもって表すものとなるように私たちをお作りになられた。そして人を神様が祝福することによって、この世界がさらに輝くように、神の祝福の器として神様は私たち人間をお作りになられました。しかし私たちというか、人が神様の言葉、この善悪の知識の木を取って食べてしまったがゆえに、本来神様から祝福を受けて、祝福の器としてですね、神様の祝福を受け取るはずであった人間が祝福を受けることができなくなってしまったわけですね、罪によって。それが神様の目的から外れてしまうということになります。そのような存在になるよ、それを示して神様は、あなたは必ず死ぬという宣言を私たちに警告を、人に警告を与えられました。しかし、アダムとエバが、神様の言葉を信頼しなかったがために、死というものが私たちに入ってきたわけですね。神様と私たちの間に、本来、信頼の関係があり、そして祝福を受け取ることのできる関係があり、そのつながりがある状態。そこからそれが切れてしまう、断絶してしまうという意味が死という言葉の中に含まれています。死というふうに言われてですね、やっぱり私たち人間がパッとイメージするのはこの肉体が死ぬということだと思います。で、それ以上の死っていうものをなかなかイメージできないんじゃないかなと思うんですね。それ以外の死って正直知らないはずです。で、聖書が死と言っているその死が何なのかっていうこと、そして最終的に死というものがどのようになるのかということを、見たいというふうに思うんですね。で、その前段階として死というものには、肉体的な死というものも含めるんですけれども、その分離するとか、断絶するっていう意味があります。肉体的な死においてはこの肉体と魂が分離するという意味をイメージしていただけると分かりやすいと思います。そして聖書が言っている神様が宣言された、私たちに宣言されている死というのは、肉体と魂の分離という意味だけではなくて、それも含めて神との分離、神様との断絶ということを含めているということを、知っていただければと思います。そしてこの死というものが最終的にどのようになるのか、その死の結果というものについて、見ていきたいと思います。今度は、最初の部分今見ましたので、今度は最後ですね、聖書の最後の部分、黙示録の最後に、神の裁きが下ってどのようになるのかということを見たいと思います。今度は黙示録ですね、ヨハネの黙示録20章、はい、これになります。黙示録20章の11節から15節を、確認したいと思います。ページで言うと516ページですね、第3版の で以前の聖書をお持ちの方は449ページから500ページにかけての部分になります。黙示録20章の11節から15節を、まずお読みいたします。また私は大きな白い御座とそこについておられる方を見た。地と天はその御前から逃げ去り跡形もなくなった。また私は死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た。数々の書物が開かれた。書物がもう一つ開かれたが、それは命の書であった。死んだ者たちはこれらの書物に書かれていることに従い、自分の行いに応じて裁かれた。海はその中にいる死者を出した。死と黄泉もその中にいる死者を出した。彼らはそれぞれ自分の行いに応じて裁かれた。それから死と黄泉は火の池に投げ込まれた。これがすなわち火の池が第二の死である。命の書に記されていないものは皆火の池に投げ込まれた、というふうに書かれています。ここで、最後にですね、第二の死であるというふうに書かれています。火の池に投げ込まれるということが最終的に私たちに降りかかってくる神様が宣言された死というものであります。一番最初に、あなた方は死ななければならない、そして死という言葉の中には断絶するということが含まれているということをお話ししました。最終的にここで私たちに降りかかる第二の死というものに関して、私たちがまずこの肉体をから魂が離れるという死というのは、今も私たちの世界の中に起こっている事実としてあります。もう一つ、この第二の死というのが最終的に神様の裁きによって、起こるということが、聖書によって、語られているわけであります。で、この中で死んだ人々が、誰なのか、ここで言及されている人っていうのがありますね。ここに書かれているので言うと、死んだ人々が大きいものも小さいものも御座の前に立っているのを見た、というふうに書かれています。ここの場で裁かれている、神様の裁きに遭っている人、そして裁きによって、第二の死である火の池に投げ込まれている人たちはどういう人たちなのかということを、パッと、確認したいと思うんですけれども、一個一個開いているとちょっともう時間がないので、まず人が死ぬということ、そして聖書は復活をするということも書かれています。で、どのような人たちが復活をして、最終的にこの 場面で復活せずに残っている人というのはどういう人たちなのかというのを端的にご説明したいと思います。まず復活に関する聖書の記述としては、最初にイエス・キリストが復活する方として出てきます。福音書、マタイ・マルコ・ルカ・ヨハネ、それから第一コリントにもあのイエス様の復活っていうところが、書かれています。代表的なところを書かせていただきました。そして、その次ですね、ちょっと観覧時代って書いてありますけど、観覧時代っていう時代が始まる前までにイエス・キリストを信じた信仰者が復活するという記事が第一コリントとかですね、第一テサロニケの中に出てきます。聖書の中では、の言葉としては出てこないんですけれども、敬虚っていうふうに呼ばれていることですね。今の時代、イエス・キリストの十字架以降ですね、教会というものがこの世界にできて、やがてイエス・キリストが、空中に来られて、この世界の信仰者を、天に引き上げるということが出てまいります。それがこの辺に書いてあるんですけれども、その時点では死んだ人たちは一度生き返る、蘇るというふうに書かれています。そしてそれまでその時点で生きている人は、キリストの栄光の体に、変えられて天に引き上げられるというふうに書かれています。なので最終的に先ほどの時点で死んだ人ではないんですね、ここの人たちは。で、3番目はこの観覧時代っていう時代、このイエス・キリストが再臨をして、いわゆるそれまでイエス・キリストを信じている、世の中でいうクリスチャンという人たちがいなくなった後の世界においてさまざまな、困難、災害だったりとかが起こるという時代が黙示録の中に出てきます。でもその時代でも、イエス・キリストを信じる人たちがいるっていうのも書かれています。そしてその信じた人たちもよみがえるというのが黙示録20章の4節に 書かれています。ちょうど20章今開いているので見ていただければですね、20章の4節の中に、最初の部分ではなく途中からですけれども、また私はイエスの証と神の言葉とのゆえに首をはねられた人々の魂を見た。彼らは獣もその像も拝まず、額にも手にも獣の刻印を受けていなかった。彼らは生き返ってキリストと共に千年の間王として治めた、というふうに書かれています。この人たち、ここに書いてある、獣の像も拝まずとかですね、額にも手にも獣の刻印を受けていなかったっていうふうに書かれている。このようなことっていうのは、観覧時代と呼ばれている時代に起こることです。でその時にそういうものを受けずにイエス・キリストのに対する信仰を守った人たちっていうのも、生き返りますよっていうのが、書かれています。そしてその後に先ほどの記事が出てくるんですね。でざっとこれを絵にまとめたんですが、こんな形かなと思ってます。イエス・キリストの十字架があって、イエス・キリストが十字架で死なれた後3日後によみがえりました。その復活のイエス・キリストは、またその後40日後に天に帰られています。でその後、今が現在の恵みの時って書いてありますけど、教会ができて、信じる人が、救われる、神様がその裁きの時を、遅らせておられる、待っておられる、少しでも一人でも多くの人が救われるように神様は待っておられる時代が今の時代です。でその後にイエス・キリストが、イエス様が再臨じゃないな、軽挙で、天にまで来られて、ここまでの間に、信じたクリスチャンの人たちを天に引き上げます。でちょっと紛らわしいのでこの人はちょっと今日は説明しませんけど、で、観覧時代っていうのが7年半あるんですけど、この間に信じた人っていうのがこの千年王国の前によみがえって、この千年王国の時代に、国を治める人になるっていうのが出てきます。でそうするともうここに、生き返ってない残っている人たちっていうのは基本的に、信じていない人っていうふうに言うことができます。なので、先ほどの最後の裁きっていうものを受ける人たちは、信じていない人がこの白い御座の裁きというものを通して火の池に投げ込まれるというのが最後の先ほど見た黙示録の箇所かなというふうに見ていただければと思います。そしてこの火の池という場所、第二の死というふうに言われている場所には、この信じていない人たちだけではなくて、悪魔と呼ばれているもの、神様に敵対する人、それから黙示録の中では獣というふうに表現されている、私がキリストだっていうふうに、偽キリストですね、とあと偽預言者っていう人たちもここに投げ込まれるというのが書いてありますし、あとそれからこの死んだ人が一時的に入るこの、ハデスとか黄泉って言われているものも、火の池に投げ込まれるっていうのが黙示録先ほどの20章の中に出てきます。これらのものが全て、送り込まれるのがこの火の池というふうに呼ばれているところになります。でこれが第二の死であるというふうに聖書は言ってるんですね。で、最初にお話ししたように、神様との関係が断絶した場所、それがこの火の池というふうに考えていただければいいかなというふうに私は思っています。この私たちが今いるこの世界というのはまだ神様との関係が完全に切れている世界ではありません。神の恵みがまだ残っている世界です。この世界にあって私たちは今神を信じるようにっていうふうに神様によってこの聖書が与えられて、こうして福音を聞くことによって信じることができる時間が与えられてるんですね。で、神様はまだ完全にその関係を切るという時をが来るのを押しとどめて待っておられます。それは、先ほどもお話ししたようにあなた一人一人がここにおられるお一人お一人、そしてこの地球上に今生きている全ての人が一人でも多くの方がイエス・キリストを信じてもう一度神のもとに立ち返るものになってほしい。神との関係が完全に切れてしまうこの火の池に一人でも行ってほしくないという神の願いがあるからこそ今この時が用意されています。 やがてその時私たちは本当に神様というお方との関係を断ち切られてしまう時が来ます。それがこの火の池と言われている場所になります。神様との関係が切れるということがどんなに恐ろしいことなのか、この今の世界ですら私たちはなぜこんなひどいことかというふうに考えることがあると思います。この世界にあってもまだ私たちは神様から恵みをいただいています。太陽が毎日当たり前のように昇ること、私たちに雨が降るということ、この自然界の営みの中で私たちが意図せずして受けている神の恵みというのはまだ残されています。でも本来その神の恵みが、神がそこにおられなくなったら、この世界がどのような世界になっていくのか、そしてその世界にいるのは神ではなく悪魔だけがその世界にいる、そんな世界にもし行くことになってしまったらどんな世界なのか、想像するだけでもいい世界ではないなということはわかると思います。神様は私たちにその死をその身に招いてほしくないと願っているからこそ、私たちに今救いの時を与えてくださり、そして救いの方法を私たちに与えてくださっています。これは先ほど読ませていただいた最初の部分ですね。ここに戻ってまいりました。死というものに対して神様は勝利を収めておられるというふうに宣言をされます。この勝利をあなたも私から受け取りなさいというのが神様からの私たちに対する良い知らせであり福音であります。神様は今私たちが罪を持った状態ではこの死に支配され、最終的にあなたが持っているその罪によって第二の死と呼ばれているもののところに私たちは向かわなければならないんですね。でもそこではない、神の恵みの場所に、神様と共に生きる場所に、あなたが本来作られた目的に従って生きる最高の場所に移ってほしいという願いを持って私たちに語りかけてくださっています。それは私たちの主イエス・キリストによってというふうに書かれています。このイエス・キリストによって私たちはこの勝利を神様からいただくことができます。その方法がこの第一コリント15章3節5節、3節から5節の部分ですね。ここに戻って、確認して、終わっていきたいと思うんですけども、第一コリント15章の3節から5節をお開きください。ページで言うと349ページになります。コリント人への手紙第一15章の3節から5節、を読み出します。私があなた方に最も大切なこととして伝えたのは、私も受けたことであって次のことです。キリストは聖書に書いてある通りに私たちの罪のために死なれたこと、また葬られたこと、また聖書に書いてある通りに3日目によみがえられたこと、またケファに現れ、それから十二弟子に現れたことです、ということです。このことを神様が私たちのためにしてくださったこと、そしてこれを神様が私たちに与えてくださったものだと信じて受け入れるなら救われるということを聖書は私たちに約束をしてくださっています。これを書いたパウロという人は最も大切なこととして使えたというふうに書いています。なぜならこれを信じることによって私たちは死から解放されることができるからであります。書いてあることをざっと4つにまとめると、イエス様の十字架の死、それから葬られたという、埋葬されたということ、墓に葬られるということ、それとよみがえられたという復活、それから弟子たちに現れたという、現れたという、これ再現って書きましたけれども、この4つになるかなというふうに思います。まあ、復活と現れたというのをセットにして、まあ、3つに考えることもできるかなとも思うんですけれども、 これが事実、この世界にあって起こったことである。そしてこのイエス・キリストというお方が神の子であり、私たちの罪の身代わりとなって死んでくださったお方。十字架でかかった人っていうのは基本的には罪人ですので、墓に葬られることがありません。しかしイエス・キリストは、ユダヤ人のアリマタヤのヨセフという人とニコデモという人によって墓に葬られました。そして、まあ、この死んだ人が3日後によみがえるっていうことは私たち人間の常識ではありえませんけれども、神がこのイエス・キリストを復活させることによって神の救いが成就した、完成したということを証明しておられます。そしてイエス・キリストが復活されたということを証明するために弟子たちの前に現れ、私が復活してますよ、しましたよということを弟子たちに示されました。そしてそれを見た弟子たちが今私たちにこのイエス・キリストの十字架の贖い、復活、贖いというものを、救いというものを私伝えられているわけですね。聖書を通して今私たちに受け継がれているものになります。これを信じることで私たちは死から解放されることができます。最初の人アダムの罪によって私たちに入ってきたこの死が今私たちを支配しています。しかしこの死を、死に対して勝利をし死から解放される、それがこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じ受け入れることであります。私たちの始まり、人間の始まりが神によって始まっているのであるならば、神がいる世界に向かうということが私たちの本来の姿であります。神がいない世界というのは私たちが本来向かうはずの場所ではないところになります。神様はそのためにこの救い主イエス・キリストを私たちに与えてくださっています。どうぞこのイエス・キリストをご自分の救い主として信じて、神の愛と恵みの中に移されるように、このその源である神様からの断絶というものから解放されて、喜びと希望の歩みに移されますように、心からお勧めしてメッセージを終わりたいと思います。ありがとうございました。